瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、お盆がやっと終わりまして。
お盆楽しかったよ。
楽しかったけど暑かった。
暑かった。
今年なんでこんな暑いのいうぐらい暑かった。
暑いね。
はい、はい、でまあ京都の暑いのは毎年のことなんですが、それでも暑かった。24時間クーラーがうんうんうんなってましたけどそれはそれでね。あとね、私の知り合いがね、京丹波町に住んでます。で、京丹波町九条の会っていうのがあるんです。そこがね、九条と関係ちょっとな、直接九条に関係あるわけではないけれども、でもやっぱり九条があるから私たちは今幸せに平和に生きてるんだっていうことを実感してほしいし、次の世代にこれを忘れないでほしいということで、平和のためのお話し会っていうのを開催したんです。先日の日曜日、18日の日曜日に午後1時半から丹波マーケスというのスーパーマーケットが入っているところのコミュニティホールでやられたんですけれども、そこの京丹波町の中に黒豆さんっていう通所介護施設があるんですね。で、まあ通所介護施設ですからご高齢の方が当然いっぱいいる。その中で基本やっぱりまだ戦争体験を元気に覚えていて語れる方たちがかなり通ってらっしゃるということが分かって、で、あの職員の人たちがそういうあの通ってくるおじいちゃんおばあちゃん、何があったん、どうしてたんって言ってお話を聞かはったんです。で、まあ聞くだけじゃもったいないということで、聞いたお話が何になったか、紙芝居になったんです。絵本になったんです。で、その絵本になったお話を皆さんに聞いてもらいましょうという、まあ、発表会、うん、そういうものを開かはったんですけれども、太平洋戦争で死んだはずの夫が帰国し感動の再会を果たす、ゆきさんの戦争のお話は稲葉さんが施設利用者の戦争体験談をもとにして作った絵本です。昨年101歳で亡くなった京丹波町の福林ゆきさんの体験談や夫の残した手記を参考に書かれました。夫さんは戦時中グアムで銃撃を受け、一人洞窟に残って生き延び、終戦後に捕虜になりました。家族には戦死の一報が届き葬式を済ませたが、ゆきさんは娘が成人するまで家を守ると再婚を拒み、終戦から1年半後に夫さんが戻り涙の再会を果たすまでを紙芝居絵本で描いています。稲葉さんは戦争は出征した兵士も帰りを待つ家族も苦しみ、人生を持つ変える戦争の実態や平和を考えるきっかけにしてほしいと、この絵本を作った思いを語っています。この絵本による戦争体験の聞き取りの朗読ということがされたんですけれどもね。で、まあ遠いけどおいでって言われてたんですが、なかなか18日の日曜日他の用事があって行かなかったんですが、今日の新聞開いたら京丹波町で戦争体験の紙芝居上演っていう大きな記事がありまして、写真付きの、あ、これやと思って、これをぜひ皆さんにお知らせしたいなと思ったのは、今年の平和のための京都の戦争展は君に伝える、君が伝える戦争体験の継承っていうのが一番大きなメインのテーマだったんです。で、まあ体験された方ってもう90超えた人ばっかりになってきて、そろそろお話がきちんと聞ける機会が少なくなっている、お話しする体力とか気力とかやっぱりあまり続かない方が多くなってくる中で、今ならまだ聞ける、今ならまだ残せるっていう戦争体験をなんとか残したい。もともと平和のための京都の戦争展っていうのは戦後30年以上経った時に、私たちの体験が次の子どもたちに、特に直接自分の子どもに伝えるっていうことが難しくなっていく、その子たちがいろんな話を聞く機会がなくなっていく、戦争がなかった、空襲がなかった、戦争らしい戦争ではなかったと言われる京都でさえ、戦争中はいろんな意味で庶民は苦労したわけです。食べるものだったり、学校へ行ってる子どもたちだったり、いろんな意味で戦争というものの影響を受けた市民生活があった。それを何とか伝えたいということで始まったのが平和のための京都の戦争展。それが来年40回目になります。40回分伝えてきたはずなんです。でもまだまだ 小学校中学校の見学者を見てると、なんでこんなことするん、どうしてこんなことしたん、もう本当に素朴な疑問なんです。でもやっぱりその疑問に答えるべく、なぜ戦争があったのか、戦争するっていうことはどういうことなのか、その場にいた人たちはどんな体験をしたのか、やっぱり伝えていかないと、戦争怖い、嫌っていう思いも伝えていかないといけないなというのをね、この体験の紙芝居の上演を、まあ、あるっていうのを聞いてて、で今はいわゆる介護施設に入ってらっしゃる、まあ、通いであり住み込みであり、そういうところにいらっしゃる方っていうのはほとんどの方が大なり小なり戦争体験をしている。小中学生の戦争体験者がもう80後半になってきているので、その方たちに対してぜひぜひどんな小さなことでもいい、いやそんなしょうもないことって思わずに、やっぱり声を出して伝えてほしい。伝えることによって次の世代が、いや戦争って嫌やわって思う気持ちが育てば、それはそれで一つの成果だと思うので、これからもぜひぜひ戦争体験っていうものをね、きちんと伝えるっていう活動をね、平和のための京都の戦争展であり、こういう地域の救助の会や地域での戦争体験聞き取りの会っていうところで、チャンスがあれば残していくチャンスというものを生かしていってほしいなと改めて思いましたので、でこの黒豆の会の絵本とか紙芝居とか、いやぜひ京都市内でもやってくれへんやろかという素朴なお願いをここでしてもあんまり届かないのであれなんですけれども、ぜひぜひいろんな地域の戦争体験本当に違うので、自分の住んでた場所がもうこれが普通だと思ってたら、隣の町に行ったらもう違ってたなんてことがいくらでもあるので、そういう意味では自分の体験は自分の体験なんです。で他の人の体験も、あそんなこともあったのかということで、体験同士やっぱり交流する、いろんな体験をこう知る機会を持つっていうのはね、これからの日本の平和というほど大げさなものではないにしろ、やっぱり戦争っていうものはどんなものかっていう実態を伝えることには一番大きな力になると思うので、ぜひぜひわずかながらでも小さなことでもずっと続けていけば力になるかなと、この九条の会の京丹波町のお話会のチラシと新聞報告を読んで思いましたので、ぜひぜひこれからもこういう体験が広く浅くはないな、広く皆さんの聞く機会を増やすことになるように少しずつやっていけたらいいなと改めて思いました。ということで、別に戦争体験だけではない、当時の生活っていうのは直接戦争に関係なくても、自分の親兄弟が戦争行ってなくても、やっぱり今と全然生活が違うわけで、この間も家族であれやこれや喋ってる時に、もう今から50年以上前の高卒の給料っていくらか知ってます？
何倍やろ？
何倍やと思います？
高卒な？
高卒
50年前8000ぐらいか。
50年前、8000円、もうちょっとあったかな、
うん
うん、手取りで1万ちょっと2万弱ぐらいの感じらしいんですけれども、うん、でその話をしてた時に、うちの子供たちが、お母さんそれは今にしたら今の大卒の20万平均の給料とほぼ同額なのか、うん、ゼロ1個足りんけど同額と言うんだろうかって言って、でもこういわゆる物価、
うん、
物がいくらかっていうことを考えたら、その金額で当時は暮らせてたわけでね。
今の方が少ないかな、
どうなんやろ、貨幣価値としてはどうなんだろうっていう話になって、
多分僕今の方が少なそうな気がする。
いわゆる物の買える値打ちとして、うんうんうん、そうなんかな、どうなんかなと思いながら、結局ね誰もわからんかったんですうちの中では解決しなかったんです。 でも遠足の、私は小学校の時遠足に行くのにバナナが30円だった、チョコレートが30円だったって、バナナとチョコレート見比べてどっちかを選ばなきゃっていう時にえらい悩んだ記憶があったりするんで、いや30円って大きな金額やったやろうなとか思いながら、でも今30円で何も買えへんなんじゃないですか、うん、チョコレートとか、ちっちゃいうまい棒みたいな、ああいうのを買えるぐらい で消費税つくから絶対30円で買えるものなんかないんですよ今ね。でだから考えてみたら、今の方がお金の価値下がってるっていうの、上がってるっていうの、こういうのは下がってるっていうのかな、 物の値段が高くなっている。で収入そんなに増えないのに物の値段上がったら当然買えるものが減るじゃないですか、うん、どうなんだろうとか思いながら、そういう話をちょっとお盆でこういろいろ集まった時に話してて、いや結局私らは豊かだったのか貧しかったのかちっともわからないとか言うてね、終わったんですけどね。
だからあ、この間さ、
はい、
嫁さんとお盆の最中に仕事やってね。
はあ、なんでまた。
いやちょっとな、
うん、
それで飯食いに行こうか言って、うん、昼飯な、
はい、
大きなスーパーにがあったんや、
はい、
ほんでそこで併設されてるかな思ってレストランあるかな思って、はい、店員さん聞いたん、
うん、
聞き方が悪かった、
はい、
嫁さんが聞いたんやけどな、
うん、
食べられるとこありますかって聞いたんや。
ああ
僕らはレストランとかそういう類で食べられるとこで、う
ん
う
ん、食堂とかね、
うん、で聞いたつもりやけども、うん、そこの店員さんが「あ、ありますよ、向こうの隅にあります」って言うから行ったんや。
ああ、
ほんなら仕事やん。
要するに持ち込んで食べる
場所。そうそう、うん、イートインスペースいうの、うんうん、その店舗内で買ったやつをレジ通して、うん、通してからそこで食べられるんやな、
うんうん、
確かに食べるとこやけど、
うん、それは単なる場所なの、
ね、場所やね、
うん、お店という意味ではないね。
でも僕らはそのレストランとかうどん屋さんとかいう意味で言うてんけど、うん、今日変わったやなー思ってね、
うんうん、日本語がなかなか私たちの使ってる意味の日本語が通じないことがあるっていうのは、
うん、
年の差なんでしょうかね、
ね、
環境の差なのか何なんだと思いながら。でも今スーパー行くとお年寄りものすごく多いの知ってます？
知らん。
本当
じゃあスーパー行かんとお店がないやんこの頃。
いやそうじゃなくてね、
うん、
涼しいじゃないですか。
あ、なるほどね。
で今の大型スーパー、
うん、
なんとかモールっていうやつはもう本当にねあちこちに休憩場所っていうのがあるんですよ、
うん、
要するに歩き疲れたりインドショッピングしててちょっと疲れたらジュースの一つも飲みましょうかとかこうアイスクリーム一つ買って食べましょうかみたいにして食べられる休める場所がすごくたくさんあって、
うん、
そういうところでねちょっとご高齢の方たちがクククク、お休みですねでうこの人えな いのかなここでって思うような本当によくよくお休みで、で孫なんか連れていくとあのおじいちゃん寝てはるでそうね寝てはるな風邪ひかへんのどうだろうねとか言いながらいやいやいやよそのおじいさんおばあさんの心配してる場合ではないが、やっぱり涼しい、
うん、
お腹空いたら適当になんか食べれる、うん、そんなに高くない、
うん、
で何時間いても怒られない、
うん、
飽きたら店の中歩いたらいい、ああこういう場所っていうのは、
ああなるほどな、
うん、別の意味でレジャー施設やね。
そうやね、
暴落施設というほどでもないけど、うん、で別に私らは遊園地みたいな行楽施設を求めるわけじゃないじゃないですか、うん、でそういう日がない一日飽きない場所、あ、そういう場所の提供にはこういうモールっていうのは役に立ってるんやなと思って、ちょっと別の発見をしてきた夏休みでした、うん、この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。